刑事訴訟法第23問、2022年11月24日木曜日、問題。捜査機関は、甲を都内を中心に頻発している振込詐欺を行っているグループの指導者であるとの嫌疑で逮捕・拘留し、これについて取り調べをしていた。ところが、拘留3日目になって振込詐欺グループの一員であると疑われていた V の遺体が山中で見つかったことから、甲が目標額に達しなかった部位にリンチを加え、死亡した部位を遺棄したのではないかと強く疑われた。そこで警察官 P は、拘留3日目から殺人の非事実についての取り調べを行った。その後、甲は詐欺の事実で起訴され、被告人として拘留されている。検察官 Q は、第1回公判期日前において起訴済みの詐欺事件について共犯者間の役割の関係に未だ不明瞭な点があると感じたため、甲に対して出頭義務がないことを告知した上で、甲を取り調べた。甲もたくさんの人を騙したことを後悔していたので、つつんでこの取り調べに応じた。P および Q による取り調べは適法か、なお、違法性の承継については触れなくてよい。回答。第1、P の取り調べについて。縦1、本問では詐欺罪での拘留中、殺人死体遺棄、遺棄事件についての取り調べを行っている。このような身柄拘束の基礎となっていない遺棄事実について、身柄拘束中の被疑者を取り調べることは適法か。捜査において捜査機関は被疑者を取り調べることができるが、198条1項、余罪について取り調べることができるかは別問題である。縦に、条文上、被疑者の取り調べを身柄拘束の基礎となった非事実に限定する趣旨は伺われない。この点につき、取り調べに対して事件単位の原則を適用し、原則として余罪取り調べを否定する見解がある。しかし、逃亡、罪証隠滅防止のための制度である逮捕・拘留と、証拠収集活動である取り調べは異なる制度であるから、取り調べと事件単位原則を結びつけることはできない。そうだとすれば、余罪の取り調べは、それが任意捜査で行われる限り無制限に行うことができるのが原則である。もっとも余罪の取り調べが具体的状況下において令状主義を先達するものである場合には、当該取り調べは違法にあると考えるべきである。具体的には、丸1、本罪と余罪との関係、丸2、罪質、軽重の相違、丸3、余罪の嫌疑の程度、丸4、その取り調べの対応等を考慮して判断すべきである。本文について見ると、確かに、丸3、余罪たる殺人死体遺棄事件は、拘留後に偶然発見したものに過ぎず、捜査機関に身柄拘束の当初より、詐欺の身柄拘束を利用して殺人事件を取り調べる意図があったとは言えない。しかし、丸1、本罪と余罪は殺人と詐欺、死体遺棄であって、関連性は密接とまでは言い難く、また丸2、余罪の方が拘留の非事実が、事実である振り込め詐欺より重大事犯であると言える。さらに、丸4、拘留3日目からは余罪の取り調べに重きが置かれているものと考えられる。以上の事実からすると、 P の取り調べは令状主義を先達するものであると言える。縦4よって、 P の取り調べは違法である。第2、Q の取り調べについて。縦1、甲は起訴されて被告人となっているから、 Q の取り調べは被告人に対する取り調べである。198条1項は、被疑者を取り調べることができるとしているため、そもそも被告人を取り調べることが許されるか問題となる。縦に、確かに、刑事訴訟法の採用する当事者主義、298条1項、312条1項等、及び公判中心主義、282条1項、303条等の観点から、起訴後の取り調べはできる限り避けなければならない。しかし、任意捜査は一般的に197条1項により、起訴の前後を問わず認められているのであるから、198条の被疑者の文言を根拠にこれを否定するのは妥当ではない。そこで、公訴維持のために必要があれば、任意捜査として行われる限度で許容されると解する。立3、本文について見ると、Q は出頭義務がないことの告知をしており、公はそれを知りつつ進んで取り調べに応じている。このような事情からは、Q の取り調べは任意捜査の限度で行われていると言える。縦4よって、Q の取り調べは適法である。以上。